で、あなた方は数えることをやめ、また私に従っていきなさい。私に従う中に豊かな恵みがあり、また勝利があり、この栄光があると幸せます。私は、私に従う事柄を通して私の祝福を豊かに表していこうと主は抑えます。あなた方は誰一人例外なくこの私からの祝福を受けていることを覚えなさい。十字架によって私はあなた方一人一人に祝福を与えたと主は抑えます。この祝福をあなた方は十分に受け、また十分に満たされていきなさい。それは証人として立ち、また多くの者たちに私を分け与えるためであると主は抑えます。その時が近づいていることを覚えておかなくばなりません。あなた方の信仰の歩みを詰めてきなさい。私は私の時に技を成していこう。 See His Glory。
See His Glory。 See His Glory。 See His Glory。 Come down。 May His name。
天皇様、あなたの豊かな恵みと祝福を感謝であります。予言の言葉ありがとうございます。ショートメッセージありがとうございます。催眠言葉を通して学ぼうとしています。生ける神を主が豊かに語り導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお座りください。詩詩記を開いてください。詩詩記の6章。私は古い方の、新改訳ですけども、388ページですね。古い方の新改訳ですね。388ページ。新しい方は何ページですかね。423ページだそうですね。新しい方は423ページ。6章の14節を読みいたします。すると主は彼に向かって仰せられた。あなたのその力で生き、イスラエルをミダン人の手から救え。私があなたを使わすのではないか。ギデオンは言った。ああ、主よ、私にどのようにしてイスラエルを救うことができましょう。ご存知のように、私の分断はマナスのうちで最も弱く、私は父の家で一番若いのです。主はギデオンに仰せられた。私はあなたと一緒にいる。だからあなたは一人を撃ち殺すように、ミディアン人を撃ち殺そう。するとギデオンは言った。お願いです。私と話しておられるのはあなたであるという印を私に見せてください。どうか私が贈り物を持ってきてあなたのところに戻り、見舞いにそれを備えるまでここを離れないでください。それで主はあなたが戻ってくるまで待とうと仰せられた。今日はこの箇所を中心にお話をしたいというふうに思います。それで、癒しの働きがですね、起こっています。先々週かな、ちょっと前だったんですけど、サンデー号にこう行きました。サンデー号はですね、ダンケン牧師がこういらっしゃるところですね、サンデー号教会があるんですね。で、7歳のエスルンちゃんっていうね、お子さんがいらっしゃいます。女の子ですけどもですね。で、エスルンちゃんが、重度の自閉症ですね。自閉症は、こう、治らないというふうにこう言われてますね。そして、周り、外のことをね、配慮できない。また、他人のことを配慮できないと。もう、そういうような状況ですね。で、そちらの礼拝行くとね、すごいんですね。何がすごいのかっていうとですね、エシュルンちゃんがこう、もう礼拝中こう始まってるわけでね、バーバーってですね。ですからいつも寝てる長藤くんも寝ておれないわけですよね。でもみんな追っかけ回してるでしょ。それから私が話してる最中、ここに来てここをいろいろ書き始めたりなんかこう、するわけですね。でね、私思いましたね、あ、ここの教会がね、成長するのは不可能だって。だって礼拝できないんだから。ダーダーダーダーっつね。
ところがね、やっぱり神様ってすごいですね。今成長し始めてるんですよ。それが驚きますよね。それとともにですね、エシュルンちゃんは、アメリカの治療を受けてるんですね。アメリカの治療って日本より進んでるんです。自閉症においてはね。そしてね、結構ね、だんだん好転してくるような人たちもいるんですね。でもね、エシュルンちゃんはそれはレベルが違います。主の手が入ってるんですね。で、先日もですね、もう今、集会やってもね、静かに聞いておられるんですね。聞いておられるっていうか、聞いてるんですね。そしてね、一緒にご飯食べたんですね。で、私も早めに終わったんですね。で、終わったら、終わってこう、ご飯食べてたらですね、エシュルンちゃんがどっか行ったの。そしてね、ケーキを持ってね、私のところとも言えず、エシュルンちゃんのところとも言えない、微妙な位置にね、こう置いたんですね。まあ、そのこと自体がね、もうこれは、ちょっと違うぞって感じですね。私もね、それを見ながらね、もしかしたら私に持ってきてくれたのかなと、こう思ったんですがね、取ってピシャンなんてやられたら嫌ですからですね、知らん顔してたんですね。そしたらエシロンちゃんがしばらく経ってね、これをこっちに渡して食べろっていうわけですね。ですからね、私ね、ケーキをね、1個取ってね、おいしいおいしいって言ってですね、ダイエット中ですからね、そしてね、おいしいおいしい、すごいおいしいって言ってね、そしてね、食べたんです。そしたらね、エシュルンちゃん見てるんですね。一個しか食べてないこと。ね。そしたらね、今度はね、赤いゼリーをいっぱい、こう、山ほど乗せてですね。で、私のところにこう、やってきたんですね。で、置いたんで、食べろって言うんですね。だからね、もうゼリーをちょっと食べてね、おいしいおいしいって言ってね、こう、やってたん。そしたらね、エシュルンちゃん見るんですね。私が食べてないのを見て。それからね、ちょっと気がついた。さっきのね、賛美グループのおじさんずって、私がおじさんであることに気がついたんですね。ですから方向を一気に変えてきたんですね。それは何かっていうと、今度はね、行って枝豆いっぱい乗せてですね、こうやってきたんですね。そしてね、祈るときにね、お母さん連れてきたり、あるいは他の人をね、来い来いって言ったりね、で、前はね、病気が治ってきてるって感じだったんですが、今ね、もう治っているのに病気が残ってるっていうね、そういう感じですね。驚きます。だってね、こんなことないですもん。で、私言ったんですね、エシュルンちゃんのお母さんにね、ダンケン牧師に、ダンケンさんのね、信仰ですねって言ったらね、ダンケンさん言ってました。いや、違いますって、教会ですって。まず第一に、教会につながっていないと、信仰を持ち続けることができなかった。言ってました。それはそうでしょうね。そしてね、教会における恵みの力ね、教会にキリストが満ちているってね、この聖書の箇所がありますがね、皆さんね、満ちているのですね、神様ね、一人二人、キリストの名によって我々が集まるところにこういらっしゃるのです。だから皆さんね、居眠りするなら教会でね、うちで居眠りするのと教会で居眠りするのと意味が違いますのでね、居眠りするのが教会で。でね、そしてね、面白いですね、教会来ただけで癒されちゃったりなんかする方いるでしょ、いろいろ解放されちゃったりなんかする方ね。この間もね、うちの教会にたまーに来てる人がいるんですがね、最近しょっちゅう来てるからどうしたのかなと思ったら、膝をね、悪くしたんですって。大学生なんですけど、高校の時にストレスで太っちゃって、そしてね、すぐ痩せたんだけど、それで大学生になった時にね、膝が悪くなったんですって。で、よくね、こういうこと起こるんだそうですね。で、その場合ね、こう、治らないって、専門家の方が言ったそうです。それはね、礼拝の最中、こう治っちゃった。ね。で、私もね、おかしいなと思ったんですね。っていうのは、いつもね、後ろの方に座ってるのにね、最近前に座ってたりするから、どうしたんだろうと思ったんですね。治っちゃったんですね。それではフロートさんもね、この間歌いに来て3曲ほど歌ってくださいましたが、言ってました、高音が出なかったって。そしたら教会者来たら出るようになったって。皆さんね、教会にね、特別な恵みがあります。で、もちろん教会で学ぶってことはね、大きな意味合いがあるんですが、そこにね、こう特別な恵みがあるっていうことね、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。そしてね、教会に特別な恵みがありますが、どこの教会でも特別な恵みがあるのです。ですね。ただね、私、こう、いろんな技を見てるときに、まあ、ここは主の十字架の方々ばっかですから、はっきり言いますけど、主の十字架ってね、ちょっとそれが強いように感じます。他の教会より。ね。 顕著な技が起こるように感じます。多分比較するとそうじゃないかと思いますね。ね、で私はね、こう考えてるのです。どう考えてるのかというとね、生産論の違い、生産式やりますよね。パンとブドウ酒を食べますよね。で、この生産論というのは2つあるということは皆さんご承知だと思います。カトリックを中心にね、パンはキリストの体そのもの、ね、それから、ブドウ酒はキリストの血そのものと、ね、こう考える立場だね。それからプロテスタント、パンは体の象徴、ね、象徴、ね、パンを通してキリストを思うわけで、体そのものではない、キリストのそのものではない。それでブドウ酒は血の象徴、キリストの血の象徴である。こう象徴です。ただし、プロテスタントでもね、聖公会と、それからルター派と、それからね、死の十字架はね、実はね、体であり、血であるという説を取っているのです。私はね、この生産論と教会論というのは、関わりがあるというふうに思っています。まあ、いずれはっきりしてきたらね、皆さんにお話をしたいというふうに思うんですがね。そしてですね、私もね、感動するんですね。皆さんあんまり感動しないかもしれませんけど、この生産論が変化したっていうことの中における主の導き、私感動するんですね。それは何かというとね、ある時ね、カトリックの執事さんの方とね、意気投合したんです。本を書いて、祈りの本を書いておられる方なんですね。そしてね、まあ、意気投合したのはいいんですがね、そのカトリックの執事さんが私に言ってきたんですね。プロテスタントの生産論は間違ってます。って言ったらね、当然私反論したんです。というのは、私の、教会もね、一番最初行った教会も、次の教会も、その次の教会も、そして新学校も全部小調節だったからですね。ですから当然私はね、小調節から反論をいたしました。そしたらね、しばらく論議をした後にね、言われたんですね、シスターの方が。そのことでちゃんと聖書を調べましたかってね。もちろん調べてないんですね。もちろんそれは学んだことであってね。調べたことはありませんでしたが、調べたことはありませんって言ったんですね。そしたら調べてください。って言われたのでね、じゃあ調べてやろうって言ってね、こう調べたんですね。そうしましたらね、聖書では、パンを象徴と書いてあるところはないのですね。体って書いてあって、ブドウ酒を血と言ってるんです。そしてね、ある決定的な聖書の箇所に出会ったのです。それはね、第一コリントの11章。第一コリントの11章。私の聖書では305ページですね。新しい方の新改訳は何ページ ?333 だそうですね。新しい方は333。古い方は305ページ。第一コリントの11章の29節。身体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになります。これは生産式のことですね。ですから、キリストの体であり血であるということをわきまえないで、理解しないで食べるならば、裁くことになると。で、次が問題なんですね。そのためにあなた方の中に、弱い者や病人が多くなり、死んだ者も大勢います。で、問題はここなんです。死んだ者がいるでしょ？皆さんね、象徴で死にますか？例えば大福持ってきてね、これは長藤君の象徴ですって言ってね。これ大福食べたってね、別に長藤君が思い浮かべることがあったとしてもね、長藤君自身を食ってるわけではないのです。ね。じゃあ何ともないんですよね。でも皆さんね、これ本物だったら、これはね、あるのです。これね、はっきりとね、象徴ではないということをね、表しています。ですから皆さんね、生産のパンは体であり、ブドウ酒は血です。ね。そこで困ったんですよ。何かというとね、昨日までね、象徴って言ってたわけでしょ。今日から、血であり肉っていうのがあるってのはね、牧師としては言いにくいんですよ。だからね、私ね、その時ね、お祈りしました。神様ってね、もうわかりました。 血であり肉であるってことは分かりましたけど、もう何ともね、昨日まで言っていて急に変えるってのはね、言いにくいと、ね、神様助けてくださいってね、こうね、お祈りしたんです。あの神様生きておられましたよ、何度も助けられましたよ。だってね、数日もしないうちですよ、電話かかってきたんですよ。でその当時ね、私たち の, あの教会には、宣教師が来てて、1ヶ月いっぺん宣教師がね、説教してくださったんですね。で彼が言ってきたんです。あの次 の, あの説教の時にですね、生産論やっていいですかって言ったんです。だから言ったんですね、どうぞやってくださいってね、ね、何も気にしないで言ったんで、どうぞやってください。そしたら言うんですね、彼がね、いや、よくはないんだって。というのは、自分はルター派で、あの、キリストの体であり、血であるという生産論なんだと。これ言っていいんですか？あ、どうぞってね、あの、生産論をやりたいっていうね、説教のことをやりたのは、それ一回だけです。ねえ。私ね、本当に主が導いておられるなということを感じますしね、まさにね、あの見事に主は技をなさるなということを思います。ですからね、私たちの教会はね、血であり肉であるという立場を取っているんですね。で、このね、象徴説になるとね、血であり肉であるっていう立場になるとね、生産論ですごい重要になるんです。ですからね、毎週やるとかね、まあ、少なくとも1ヶ月いっぺんぐらいやってるでしょ。だから象徴説になるとね、ちょっとね、雑になってくるね。あの、1年一遍というところもありますし、半年一遍というところもありますよね。それからまた、本物説はね、種なましのパンとね、本物を使うんです。ところがね、象徴説はね、食パン使ったりね、ひどい場合はクラッカー持ってきたりね、あの、いろいろ、あとブドウジュースで間に合わせたりするわけですね。だからその違いがありますね。でも皆さんね、もしね、生産論の違いは、教会論と大きな関係があると。私は感じてるんですね。ですからこれはね、単に皆さんね、論議ではないということをね、どうぞ覚えておいて、あの、いただきたいというふうに思います。それとともにですね、主が賛美を通して、こう、いろいろな働きを開いておられます。皆さんのところでもね、命の冠が、ね、コンサート開いてくださると。500人ぐらいのね、という、そういうようなことを言われたそうですね。そして、こちらの方でもね、今、あの、有名なキリスト教病院で、毎月のようにラスポーザが奉仕をしております。ですね。そうしましたらね、向こうの方からね、ちょっと申し出て、くださったんですね。それは何かというとね、音楽治療みたいなのがあるそうで、それをやり始めてるみたいですね。それでね、音楽治療に協力してくださいと。ですからね、今、音楽あの治療に協力するという形でね、この病院の働きに協力するような形 の, この道がね、大きくこの開かれてきています。すでに小児院とかね、そういうところもこういろいろこう神様がね、あの道を開いてくださって、ぐーっとこう動いてきてるってことをね、こう見るのです。そしてね、またね、素晴らしいなと思うのは、賛美が超強派の壁を破るってね、こういう主が言われてて、まさに調教派を破ってるんですよ。だってね、皆さんね、主の十字架って一番調教派になりにくい教会ですよ、皆さん。なりにくい教会じゃないですかね。ちょっと誤解受けちゃったりなんかしてね。ところが皆さん、次々ですよ、皆さんね。カトリックもそうだし、聖公会でしょ。ホーリネス、長老派、バプテストね。あの、次々とね、こう打ち破ってった。そしたらね、この間ね、ある教会の方々が言っておられました。ある施設にね、あの、賛美に行ったんですって。そしてね、そのグループはね、今日、主の十字架の教会ってことを言ってないんですね。何々っていうグループで行ったんですね。そしてそこの、施設に賛美行ってびっくりしたんです。その後ろにね、教会があって、教会が、主導してる施設だった。そしてね、何をびっくりしたのかというと、この教会がね、またね、主の十字架に批判してる。主の十字架批判してね、なんか生産論のセミナーやった教会らしいですね。最悪に行っちゃったわけですよ。ってなってね、もうどうしてこんなことになっちゃってね、大変なことになったと思ったら、向こうの人ね、分かって招いてるんですって。こちらの方ね。っていうのはね、変な誤解ね、抜けてきたんですよ、皆さん。いろんなところで崩れておりますね。そしてね、あるグループが、 超教派の福音派の、養老院、この養老院に行ったんね。で、ここ福音派の養老院だから、後ろはあの、教会なんですけど、別にね、あの、賛美の時には、牧師とかなんか来てないんですが、その時いっぱい来てたんですって。ね。そしてね、こう言われちゃったんだ。牧師さんはいますかって。そしてね、あの、向こうか、分かってるんですよ。そしてね、恐る恐るね、私ですって牧師さん、あの、ね、言ったんですって。そしたら向こうのね、リーダーの人がね、リーダーの牧師さんの人が、あなたですかってね、こう言われたそうですね。そして言ってたそうですね。いつもホームページ見てますよってね、燃えてますねってね、もういつもね、力づけられてますよってね、そして、ね、一緒に頑張りましょうって言われたんでね、びっくりしちゃって。で、皆さんね、あの、神様の手はね、こう、いろいろもうすでにこう動き始めてます。で、この中でね、神様はね、さらにね、どのような技を なされるかということをね、あの、期待しつつね、見ていきたいと。こういうふうに思うわけですね。それでね、聖書の場所に入りたいというふうに思います。詩式ですね。詩式の、六章。で、こう書いてあるわけですね。あなた方のその力で生き、イスラエルをミディアン人の手から救い、そして、救え、あなたが、私があなたを使わすのではないかと。こういうふうにこう言ってるんですね。で、ここで、マナセという一番弱い部族の中に神様はその命令を下したのです。しかしね、このマナセの弱い部族の中でね、ギデオンはね、また全然弱いわけですね。もうギデオンは臆病者です。それは何かというとね、酒舟の中で麦かな、麦を踏むのに、酒舟の中に入って踏んだんですね。で、これはね、よく、この、理解しないとわかりません。酒舟っていうのはね、でっかい、こんなのがあってですね、外から見えないのです。そしてね、中で麦を踏んで、こうやってね、こうやって、こう、周りこうなっていて、そしてね、麦を踏んでますからね、隠れもやってるようなもん。つまり、隠れてやってる。で、普通、外でやる。で、どうして外で やらないかって、ミディアン人が来て、襲うのを恐れてるんです。だからね、あの、ギデオンは、マナセの中で、またね、最も臆病なものなんです。ですからね、自分に力があるなんてね、思ってないんです。ね、もう怖がってるんですね。で、そこにね、主が来てね、こう言われるのですね、あなたのその力で生きっていうふうに言ってる。そしてね、ミディアン人を破りなさい。こう言ってるんです。ですからね、ここで異様なことが起こります。それは何かというとね、勇者ではなく、弱い者、しかも最も弱い者が、このあなたのその力で生き、ミディアン人をね、破りなさいってこうやってるんです。そしてですね、あの、実は神様ってね、私たちの弱さを用いるんです。そしてこの時にね、こうギデオンが弱さを用いられにしても一つのポイントがあります。それは何かというとね、主の御心を言われているわけですね。ミディアン人を破れって。だから弱くても、ね、難しい主の仕事であったとしても、行きなさい、ね。その時主が働くって、こう言ってるんです。で、弱いところを用いるんですね。あの、今日ね、あの、賛美を聞きながらね、こう思いましたね。皆さん上手くなりましたね。上手くなりましたね。でね、あの、関西でもね、私ね、みんな上手くなったからね、本当に上手いってね、こう言ったんですよね。そしたらね、言われちゃったんですね、ある人からね、何位につけましたって。それ言われると、ね、こう弱いわけですよね。っていうのは、一人だけ上手くなってるわけじゃなくて、みんな上手くなってるからね。ですから、かつてだったら、さっきも言ったように30チームぐらいね、もう白馬に出てるようなチームがいっぱいありますね。なんでうちは負けたんだなんて怒ってる人もいるかもしれませんがね。それは確かに実力はありますよ。ね。ただみんなも強くなってるから、そういうような状況ですよね。でも皆さんね、賛美の働きが始まった時にね、我々の状況はどうでした？ね。だって歌が下手でしょ。ウルシマス牧師が言ってましたもんね。新しい賛美が始まるってんで、我々の教会に初めて来て思ったって、へったな賛美だなと。 こう思ったって言ってましたね。そしてね、フィリピンチームね、ダバオから来てる人はいますけど、ね、そしてね、ダバオに宣教チームが行ったんですよ。あそこにいた。ね。そしたらね、ダバオの、フィリピン人のね、クリスチャンって、うまいのうまいの歌。ね。そしてね、クルセイドっていうのは、歌で人を集めるんですね。まずフィリピン人の方の歌で人を集めて、日本人が歌ってもっと人を集めて、そしてね、証で少し減って、そしてね、説教でだいぶ減って、それで残った人が、の何人かが救われるという、そういうパターンなんです。ね。そしてね、フィリピン人の人が集まったでしょう。そしてね、いよいようちのね、グループが出てったんです。でね、うちのグループが出てった時にね、さーとね、人が弾いていくんです。そしてね、私はね、歌う方じゃないから聴いてる方でしょ。そうしますとね、こうね、もうこうやって、やめてほしいってね、ってね、ね、ね、皆さんね、誰もいなくなる気持ちっていうのは、何とも言えないのですね。そしてね、思いましたね。私たちにはね、賛美の力がないなんてね、思わされるどころじゃないでしょ。もう明確に、眼前に、はっきりと露骨に表されちゃう。そうですね。で、それにね、皆さん言われたでしょ。ね、主の十字架から、CD が出てくる。主の十字架から、作曲がね、曲が出てくる。ね。って私は思ったんですね。何と思ったのか、外から来るんだと。ね。外から上手い人が展開してくると。あるいは、外から上手い人が救われてくると。まさか皆さんが歌うとは思ってない。ね。まさか皆さんが作曲するとは思ってない。ね。だって驚くじゃないですかね。松田君まで作曲し、漆島さんまで作曲してる。ね。だから、松田君の、作曲したやつはね、6週の66番に置いたんだ。もう君しかいないってね、この666をですね、担ってくださるのは君しかいないって言ってね。ね、それを置いたわけですね。でも面白いですね。ただね、我々ね、いいところがあったんだよ。本当にいいところがあったんですね。何がいいところがあったの？我々に実力がないことを知ってたの。笑いに力がないことは知ってたんです。だから言いましたよね。多分こうだったと思いますけどね。我々は歌詞を作ります。主が作れと言うから作ります。しかし我々に歌詞を作る力はないと。ね、だから白紙で出すかもしれないと。ね、白紙で出さない、へのへのもじで出すかもしれないと。でも、主がやれと言うから行きます。で、ここでね、実はキーポイントがあるんです。我々はね、自分にできないってことを知ってた。我々ができるとは思ってないのです。でも主はね、行きなさいって言われた。だからね、行ったんです。そうしましたら皆さんね、今ね、主の十字架の賛美チームでトップレベルですよ、皆さん。日本のゴスペルの。今ね、アンテオキにいろんな方々が来られるでしょ、他教会の方。あれね、みんなプロです。日本のゴスペルのトップですよね。主の十字架のチームは引き劣ってない。ですね。しかもね、ギフトなんて音楽一の人もいるわけだからね。ね、茅野さんが諦めちゃったグループだから。でも皆さんね、この時にね、とても私たちに力がないってことを我々は知ってたんです。そしてね、ギデオンはそうだったんです。そして皆さんね、このことを知ってるってことは実はね、神の働きに大きな関係を持つんです。この間ね、うちの、ヨハネ君、長男なんですけどね、言ってました。彼ね、アルバイトやってる。デイトレーダーのアルバイトやってる。ね。そしてね、株とか、為替差益のね、アルバイトやってるんですね。そしてね、この間悩みを言ってたんです。トレーナーしてくれる人がいるんです。先生やってね、訓練してくれる人がいるんですって。で、訓練してくれる人に言われたって、もうね、君にはどう手を尽くしていいかわからないと。もう君はね、君にはね、どう教えていいかわからないと。ね。こう言われたんですって。そして言ってました。5月には首かもしれないと。ね。 それで言ってたんですね。なんて言ってたのかっていうね、おしらいてもね、こう人前に立つとね、何にも言えなくなっちゃうんですって。だからね、上がっちゃって言えなくなっちゃってね、自分でもね、どうしようもないと。だからね、まあ、うちではね、首秒読みと見てますよね。そうしましたらね、うちのベニ君とフーちゃんね、ベニ君そうじゃないと思ったのね、実は僕もそうなんだって。フーちゃんも実は僕もそうなんだって。人前に立っちゃったらね、上がってね、何も言えなくなっちゃった。こう言ってた。そしてね、三人、いくち同様に言いましたよ。お父さんと一緒と。でもね、皆さんね、お父さん、お父さんって私ですが、私の方がひどかったですよ。ね。だってね、支離滅裂にならないでしょ。人前に立って支離滅裂になるじゃないですか。皆さん、これがわかりますか？ね。この悩みが、支離滅裂になるとね、下手な、話じゃないんです。もうね、聞いてる人たちがね、もうかわいそうって、なんとかして座らせてあげたい、もうなんとかして黙らせてあげたいっていうね、そういうふうにね、思うんです。ところがね、私それ察知しちゃうわけですよ。察知すると余計こんなことになってですね、そしてね、いつもね、ものすごい恥かいてね、座るんです。で、なんで私はこんなんだろうってね、どうして私はね、人前でダメでね、どうして私はもう人前にね、話せないんだろう、どうしてこうなんだろうってね、私ね、これは悩みだったんだよ。でもね、これ良かったんですね。どうしよう言われたんですよ。何かというとね、話しなさいって。ね。そしてね、私の使命は話す使命だったんです。でもね、私よく知ってるんです。自分がね、他の人に劣ること。それからね、力がないこと。でね、私思うんですね。そこからスタートさせたなって。ですね。で、この時皆さんね、ギデオンって分かってるんです。自分が力がない。ね。それでね、今日もね、皆さんも牧師会から始まりましたよね。で、今日の6時50分の飛行機に乗せていただいた。ありがとうございます。で、6時50分の飛行機に乗せていただくためには、うちを4時半に起きて、そしてね、4時40分頃、午後4時40分じゃないですよ、皆さんね。朝の4時40分頃に、こう起きていくのですね。具体的にね。だからね、皆さんね、まあ、寝不足そうな人がいるかもしれませんけど、その人より私は眠たいですよ。まあ、運命が上がるよね。こっちで寝るわけがないからね。ですね。でね、おはようね、私体はね、先ほどね、山田牧師が、いろいろ、なんて言ったの、蝶のように飛び、蜂のように刺すとかね、やっぱり、例えが古いですね。年代を表しちゃうんですよね。こう言っておりましたよね。どうも、皆さんね、私ね、入院したでしょ？もうすぐ入院になっちゃう。すぐ出血しちゃう。そしてね、なんてこんな弱いんだろうと。ね。どうして自分だけこんな弱いんだろうと。私ね、思い知らされたんですね。でもね、面白いですね。そこから始まってる。で、この時ギデオンは、自分がね、臆病だってことを、力のないということをね、本当にしてたんです。で、できないってことをしてたんです。で、皆さんね、神様がね、何かをやらせるときに、ね、皆さんができないということを知らしめてる。ということからはね、多くあるんです。で、その時にね、言っちゃダメです。神様、私にはできませんとね、あなたが力を与えてくださなかった結果、こうなりましたと。できるわけないでしょ、神様ってね。ね、そんだったらそんだけの能力をくださいとかね、皆さんね、そうは言ってないのです。実はね、皆さんね、弱さを知ることが神の働きのあれと大きな関係があるんです。あるんですね。これですね。逆のことがあるでしょ。例えば、ね、あ、このことはできるなんて言うとね、なんかこう危ないんですよ。ヤコブみたいなもんですね。でね、私ね、やばかったことがあるんですよ。 やばかったことがあるってのはね、何かって言いますとね、教会行ったじゃないですかね。で、すぐ献身したでしょ。ね。でね、私ね、1年目に思ったんです。もう教会作ってやろうと。ね。思ったんですね。本当に思ったんです。そしてね、思ったんですね。もうね、教会で学ぶことはない。全部終わったと。ね。そしてね、私思ったんですね。何と思ったのかというとね、この牧師よりも私のはうまくやれるだろう。私本当にそう思ったの。ねえ。思った結果、ひどい目に遭いましたよ、皆さん。ねえ。そこから始まったの、皆さん。私ね、そう思った直後からね、病気になったの。ねえ。と病気の中にね、私ね、入れられたんですよ。そしてね、私がね、最終的にね、献身を認められたとき、これこうなんですね。何かというとね、もう全然神様はね、その御言葉を与えてくださいませんでした。その時はもう会社に入ってたんですね。そしてね、自分の弱さっていうのをね、はっきりと見せられました。そしてね、私祈ったんです。神様、私はね、献身さんにふさわしくないものです。ね、私はそんなことはできる人間ではありません。だから、御心ならばもう献身しなくても構いません。私そう言った。それで次の日にね、あなたを人間を取る漁師にしてあげようって言葉が来たんです。で、私はね、分かってるんですね。何かというとね、私に力がないということをはっきり自覚したときに、神様がね、立て上げてくださったんですね。ですから皆さんね、皆さんに力がないということは皆さんがやらないという理由ではないのです。ですね、むしろそこから、スタートするんですね。で、皆さんね、主が示されたら、そこから行くんです、皆さん。そうしますとね、何が現れるのかっていうとね、皆さん、肉の力ないわけでしょ。例えば今、私たちはね、賛美でいろんなことが起こってきてます。まだ序の口ですよね。これから起こりますね。だから何が起こるか、素晴らしいですよね。賛美の畑、今華やかに来てるんじゃなくて、賛美の畑が大幅にこう、花火のようにパーンってなるね。前夜にいるのですね、そういう技が起こった時にね、あ、なんて素晴らしい技が起こるかなということをね、我々は思いますが、我々が弱さを知ってできないということを知ってスタートさせられたんです、ね、そしてね、ひどいのはペテロでしょ、ね、ペテロ言ってますね。弟子たちがね、この弟子たちはね、こう裏切っても私は裏切れませんとかのが言ってね、で、なんかペテロって名前つける人はね、どうもそういうイメージありますよね。例えば、長藤ペテロとかね。ね、あーとかね。ね、久保田ペテロもね。なんかそういうような感じでしょ。ねえ、ところが皆さんね、つまずくのです。裏切る。キリストをね。そして、鶏が、泣く前に三度知らないって、こう言っちゃうわけでしょ。だって知らないっていうのはね、基本的な問題じゃないですか。ね、一番最悪ですよ。試験としてはね。もっと難しい問題じゃなくて、一番基礎的なところで失敗するわけでしょ。そしてね、もうペテロはね、うわーってこう泣き出しちゃうわけですね。自分がなんて弱いものなんだってね。なんてふさわしくないものなんだってね。ペテロはね、その時知るんです。ところがね、それが実は神様の最後の学びだった。ね、その、50日後。ペテロを通して3000人救われるんです。もうリバイバルの発作ですよ。そこから力強いね、この使徒行伝の働きが始まるんです。で、ペテロにね、弱さを教えたんです。それで皆さんね、皆さんがある弱さっていうのは大事にしておいてください。そしてね、皆さんね、主が示すときにはね、こう進んでいくんです。皆さんに何もなかったとしても、いいですか、賛美の働きは何もなかったでしょう。ね、器もいなかったんだ、ね、だからね、中から出てくるなんて思わない。だってね、谷口元子ちゃんなんて今トルーバインでね、活躍してるじゃないですか。作詞作曲とね、賛美でね。そしてね、はっとね、谷口元子ちゃんが言うからね、思い出した。あのね、フィリピンチームにいたんそしてね、しかもね、フィリピンの賛美チームにいたんだね。
あ、そういえばあれ谷口元子さんはフィリピンの賛美チームにいたぞってね、一緒にこうやって歌ってたぞってね、その歌ってた時言ってましたよね。明石するからね、あーそうだってね、あの一斉にね、もう彼女は体験してるわけですよ。自分たちが歌った時ビャーってね。ところが今全然違うじゃないですかね。そこから始まってるんですね。でどうぞ皆さんね、この私たちのその力で生き、そして、ね、主の御心を行うのです。そしてね、主の力がその時表されてきますね。で主の力が表される時にですね、私たちの思い、それからね、能力をはるかに超えた事柄が起こってくるんです。で今ね、私たちの伝道のポイントというのは何かというと、私たちの能力範囲であるということではないのです。私たちの能力10倍100倍1000倍を超えることが起こってきますね。主が働くからです。でその時皆さんね、神様に従ってください。そして弱さから出発していくということをね、覚えておいていただきたいというふうに思います。お願いします。天の様、あなたの豊かな恵みと祝福をありがとうございます。どうぞお一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と宮沢を表してください。ちょっとこの口の言葉で不満をこうどんどんどんどん出しちゃう方がいらっしゃいます。これはですね、もう、そんなこと言ったって人間だからって言ってちょっと開き直って出しちゃってますが、これはですね、その方の信仰の悩み、大きなマイナスとなっています。これは感謝をするように主は語っておられます。この不満というのはこれは不信仰ということになります。感謝をするように、その時この霊的な流れというのは変わります。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご用語と宮沢を出してください。感謝をしてもですね、喜びが来ないし、感謝をするような気持ちではないので、すぐやめちゃう人がいますが、これはダメです。感情は別として感謝をしていかなければなりません。これは信仰の対応ですので、感情のことを言っているわけではありません。しかしこの信仰の対応を取るときに、その方は主の技を見ます。天の様、どうぞ豊かに導き、最後よこと宮沢を表してください。なんかこうご自分の弱さを非常にこう、なんて言いますか、呪っているような感じの方がいらっしゃいますが、これは罪があったら悔い改めて感謝するように、そしてこれを通して主を崇めるように、そして主が言われることに従うように主は語っておられます。後の日になってそれが益となって働いているのを見ます。癒しの祈りをしたいと思いますので、共に心を合わせたいと思います。で罪があってはですね、祈りが聞かれないことがあります。また極少数の病ですが、罪が原因で起こるという病もあります。それで私たち人々を神様は罪人と呼んでいます。ですからどなたでもどれかに引っかかる可能性があるわけですね。で今全員で罪の悔い改めの祈りの時、これを持ちたいと思います。共にお祈りいたしましょう。それでは癒しの祈りをしたいと思いますが、ご自分の癒しを祈られる方も、他の方の取り出しをなされる方もですね、神様に癒していただきたいという私の願い、この願いを神様は聞いてくださいます。その願いを神に求めるとき、これを持ちたいと思います。共にお祈りいたしましょう。天の様、あなたが豊かにこの場に臨んでくださっていることをありがとうございます。ご自由に働き、あなたの御働きを表してください。私の体に触れ、また精神に触れ、解放と恵みを与えてください。イエスキリストの御名によって病の霊を縛る。これイエスキリストの御名によってお少々の体を精神に命ず、癒せ癒せ癒せ癒せ癒せ癒せ癒せ癒せ。ちょっと喉が悪かった方がいらっしゃいます。そこに主が触れられます。この癒しを受け取ってください。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご用語と宮沢がなされていきますように、どうぞ主を助け導いてください。お願いいたします。首と肩がちょっと悪かった方がいらっしゃいます。ここが癒されまして感謝して受け取ってください。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と宮沢がなされていきますように。守護神の豊かな宮崎がなされていきますように、どうぞ主を助け導いてください。お願いいたします。腰のところがちょっと悪い方がいらっしゃいます。これが癒されまして感謝して受け取ってください。イエスキリストの御名によって、お一人一人の体と精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお願いいたします。アーメン。どうぞお立ちください。
エス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たちと共に、常しえにありますように。アメン。どうぞお座りください。